森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生にお話を伺っていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月に入りまして、
ついに入りましたね、
秋を迎えていて大変過ごしやすい毎日です。
ね、毎日ですね。でもその前台風がずっと来てましたね。
そうなんです、週末ごとに ね来ていて、まあ、この辺りは大きな被害はなかったんですけれども、全国的に見ますとね、かなり被害が大きかった地域もあって、ね、大変だろうなというふうに感じております。さて、秋というと先生はどんなイメージがありますか？
いや、基本的には結構夏の方が好きなんで、
はい、
まあ、暑さは嫌いなんですけども、
はい、
だんだんちょっと寂しい気分になってきますよね
そうですね、
なんか、あ、なんか終わっちゃったみたいな感じのイメージがすごくあるんですけども、
はい、
ただまあだんだんあの秋になると味覚の秋と言われるぐらいに、
はい、
食べ物が美味しくなってきたりとかするので、ちょっと危険な時期に入ってきたなって思ったりしますね
そうですね、私も先日栗ご飯をいただきまして、美味しかったですね。
そうなんですね、
旬のものを食べるってのはやっぱり美味しいし、気持ちも上がるし、いいですね。
そうですよね、旬のもの、いろんなものが美味しい季節になりますかね
先生は松茸ですか？
食べれる機会があればまあ基本的に自分で買わないのであれですけど、そう、食べれる機会があればね、
美味しいもの、高いですしね。そうなの、松茸はね、高いですよね。
手に届かないです、そんな簡単には。
わかりました、
はい、
まあ皆さん食欲の秋ではありますけれども、食べ過ぎには十分お気をつけいただきたいと思います。
そうですね、いろいろと病気が出てきちゃったりしますからね、はい、気をつけてください。
さて今日はですね、新型コロナウイルスのワクチンのお話をぜひしていただきたいなと思っているんですが、はい、まあ夏すごく増えて大変でした、
本当大変でした。僕も大変でした。
診療もね、電話も鳴り止まなかったんではないかと思いますが、
そうですね、その発熱外来受診できない、どこも受診できないって方がかなり増えた時期だったと思いますね、
そんな中で忙しい夏を、ね、お過ごしになられたと思いますが、だんだんこう気温も下がってくると、インフルエンザのこともちょっと心配にはなってはきますけれど、
そうですね、10月からインフルエンザワクチンも市内は始まりましたので、予約をされている方とかもうすでにいらっしゃる方もいます。
わかりました、はい、打つ方も増えるんでしょうかね。
一応予想ではだいたい去年と同じぐらいなんじゃないかなとは思ってますが、いろんな状況で変わってくるのかなと思います。確かに去年一昨年とさほどインフルエンザ自体が流行ってなかったっていうのがありますよ ね、はい、ただオーストラリアとかではこの今回の冬の時はかなりインフルエンザの患者さんが多かったらしいので、そういった意味ではやはり打った方がいいのかなっていう僕はイメージはあります、
油断はできないということですね、
ただまあね、日本とオーストラリアの違いとかある考えると、マスクしてるしてないとか、そういうのもあったりするんで、一概には同じように、まあ、爆発的に感染するとは考えにくいんですけども、ただ予防策は取っといた方が、それに越したことは僕はないと思っているので。
わかりました。そして新型コロナウイルスのワクチンですけれども、高齢の方なんかはもう4回目終わりましたっていう方もいらっしゃるんですが、
そうですね、
現状どうなんですか？
鹿嶋市の予約自体もかなり4回目のワクチンはあまりいないみたいですね。
あ、
まあ、予約してる方って
少ないですね。
だからもう希望者はある程度の方は打たれたのかなとは思います、あともう一点は、鹿嶋市も10月からですね、この2価ワクチンって言ってですね、まあ、今まで使ってたワクチンプラス、オミクロン株のものが入ったワクチンがスタートします。
あ、今まで私3回打ってますけど、その3回とは違うものを4回目に打つっていうことですか？
そうですね、そういうことになりますね、まあ 3回打った人にとっては4回目がそれになります、
うん、
ただ、2回打った人でも次はそれになってしまいます、はい、
あ、もう変わってしまうということなんですね、はい、ですね、そのオミクロン株にも対応してるっていうことは、うん、はい、この後またどんなウイルスが出てくるか分かりませんけど、
う
ん、
そうですね、
割と広い範囲でこうカバーできるんでしょうかね。
一応その変異株っていうのはいろいろあったりしました、うんうん、で今回のその新しい2価ワクチンはですね、はい、まあ、今までのオリジナルプラス、はい、オミクロンに対しての株になりますんで、うん、また違うものになってしまうとそれが効果があるかどうかはちょっと分かりませんが、うん、現在、ね、流行しているオミクロンに対しての有効性はあると言われてます、
はい、うーん、副反応とかはどうなんでしょう。
基本的には同じ作り方をされているので、はい、副反応自体は今までとは大きく変わりはないみたいです。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、痛みが出たりとか、
はい、
ね、よく打った人は肩が上がらないとか、うん、あとは腫れる人もいれば、うん、ね、あと熱出たりとか頭痛が出たりとか、
はい、
そういった副反応はあるみたいです。それは今までと大きく変わってはないみたいですね。
副反応がひどい人とそうでない人がありますよね、うん、
ね、ありますよね、
うん、私は軽い方だったと思うんですね、うん、打った部位が痛いとか、ちょっと1日2日手が上がりにくいかなっていうぐらいのことで熱も出なかったですけど、うん、熱が出た人は、うん、打つの勘弁してほしいって思ってる人もいますよね。
そうですよね、結構それでだんだん抵抗ができちゃったりとかする方もいらっしゃいますよね、うんうん、
はい、でも、うん、やはり4回目も打っておいた方がいいわけですね、
うん、まあ、正直言いますと、うん、今のオリジナルのワクチン自体の効果と、はい、その BA.1 の株が入ったワクチンの効果を考えれば、今オミクロンが流行ってる現状を考えれば、はい、うん、今の新しいワクチンを打つのは、うん、決して悪いことではないのかなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、まあ、今イベント会場に行くとか、うんうん、規制が厳しいところは、
う
ん、やはりワクチン3回打ってる証明が、ね、
ね、
必要だったりしますよね、はい、それがもしかしたらこの先4回打ってないとダメとか、うんうん、そういうことにもなってくる可能性もありますね、
まあ、ありますかね、うん、で、まあ、皆さん全ての方が、ね、4回打ってるとは限らなくて、はい、現状でまだ1回目も打ってない方というのも世の中いらっしゃいます、
う
ん、
そうですね、で
今回のワクチンに関してはじゃあ1回目の人も最初からそれを打てるのかというと実はそうではなくて、もともとのオリジナルワクチン初回接種と2回目、はい、うん、を打った方が、今回のワクチンの対象になってきます。あとは3回目の人、4回目の人、はい、ね、5回目の人、うん、で、まあ、そのバラバラになるんですけども、
はい、
少なくても、2回は打ってないと、うん、このワクチンは打つことはできないみたいです。
あ、そうなんですね、はい、お子さんが年齢がこう上がってきて、うん、まだ小さかったから打ってないよって言って、はい、これから打とうとしてる子は1回目は元々のワクチンを打つっていうことになるんですね。
そうですね、はい、2回まではそれを打っていただくって形になります、
ね、そういう違いがね、はい、あるんですね。そこ間違わないようにしないといけないですね、はい、
そうですね、
予約の段階で分かりますね。
はい、一応ね、予約の段階で、うん、鹿島市内は一応ね、うん、市で、はい、あの予約が取れたりとかします。
そうですね、うん、あとは多分4回目だったら4回目用の接種券が送られてくると思うんですけどね。
そうですね、まだ接種券が4回目のやつももらってない方は、はいはい、この後が今送られていると思いますね。
わかりました。高齢の方とか基礎疾患がある方、うん、医療従事者の皆さんはもう4回目すでに接種済みだと思うんですが、
そうですね、
はい、その後また5回目っていうのもあると思うんですが、はい、その間の期間っていうのはどのぐらい空けるとか何かあるんですか。
はい、一応最初はですね5ヶ月経過した
でしたね
っていうのが基本なんですけども、はい、ちょっと政府の方針が変わってきてですね3ヶ月とかいう話にもなってます、うん、まだどうなるかは分かりませんが、うん、なるべく早い期間内に打つって形の方針になるようです。
あ、はい、期間が短くなるということなんですね。
その背景としてはですね、次の大流行をいかに抑えるかっていうことが重要になってくるというふうに多分考えていると思うので、
はい、
そうすると、その時期がいつ頃かと予想すると大体また年末ぐらいじゃないかと、
うん、
ね、12月とか年末ぐらいに、大流行するんじゃないかと、はい、一応言われておりますんで、
はい、
それまでになんとか希望者には打てればっていうことで方針が変わっていくみたいです、
うん、はい、はい、 もうね、あの大流行するっていうのは本当に避けたい。
そうですよね。もう毎年年末なんか流行ってるってイメージですもんね。
楽しいね、年末年始、そしてクリスマスをね過ごしたいなって思いますけど、うんうん、夏休みとかでみんなが外出して移動すると、うん、その後必ず流行するっていう。
そうでしたね。
ついてきてますので、うん、もうそうならないためにはやはりなるべくね、ワクチン接種っていうのはそれぞれね、あの考え方もあるでしょうけれども、打てる状況の人は、ね、打っていただいて。
そうですね、
そうならないようにしてほしいと思いますね、うん、はい、
またね、多分ワクチンもいろいろと変化していくと思います。で、今は BA.1 のワクチンが承認されてますけども、はい、今後 BA.5、 今一番流行ってる、うん、オミクロンの BA.5 株っていうのが、承認される予定にもなってますし、はい、今後はずっとワクチンっていうのはつきまとるのかなと思ったりします、うん、
でかなりコロナにかかってしまった方の患者さんを先生診察してらっしゃると思うんですけれども、はいはいはい、私の周りでも何人かいらっしゃいますけど、うん、みんなね軽かったわっていう人が多いんですけど、はいはいはい、どうですか。
まあ人それぞれです。本当に重い人もいらっしゃいますが、ご高齢の方でも大して症状ない人もいらっしゃいます、うん、まあワクチン打ってた方がやっぱ症状は軽くなるっていうふうにも言われているので、うんうん、まあ打ってるんであれば打たれた方がいいのかなとは思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まあとにかくかからないためには、うん、先生がいつもおっしゃってる基本的なことを守ることですね。
そうですね、うん、感染対策、
感染対策をするという、まあ、
これからも気をつけていただいた方がいいんじゃないですかね。
わ、は
い、
かりました。
あとですね、あの言い忘れましたが、インフルエンザワクチンもありますよね、
はい、
この時期。
そうだ、
ちょうど同じ時期なんですよ。
一緒には打てないんですね。
一応法律上打っていいことになってます。
え、同じ日に、
うん、
両方、
うん、ただ同じかあのタイミングで打つっていうのは、はい、どこの施設も難しいかもしれません。
ああそうですよね、
うん、というのはやっぱり、どうしてもそのタイミング一緒に打ってくれってなっちゃうと、うん、同じワクチンじゃないものが置いてあるわけですよね。
そうですね、ね、
そうすると間違いっていうのがどうしても起きやすい状況になってしまうので、
う
ん、あ、
そうですね、
まあ、うちではもう同じタイミングでは打たないです。同じ日で打つことはあったとしても、はい、同じタイミングで打ってしまうと、本来この人は打たなくていい、この人は打っていい、でもこの人はインフルエンザ、うんうん、この人は
ワクチン、ね、
そうワクチンってなっちゃうとやっぱ取り巻き違う可能性が出てしまうと思うので、
はい、
そこら辺は同時接種っていうのは理論上はできるんですが、うん、一緒に打つことはちょっと難しいのかなっていうのが正直なところですね、う
ん、でも打たれる方も同時接種はなんか怖い感じがしますね、うん、
ですんで、今までは新型コロナワクチンを打って前後の2週間っていうのは他のワクチンが打てなかったんですよ。
ああ、
そういった問題があったんですが、うん、インフルエンザワクチンに関しては、はい、その期間はないみたいなので、はい、それはあまり気にしなくて打つことは可能です。
わかりました、はい、それぞれのタイミングでね、インフルエンザも12月1月2月ぐらいが大流行すると思うんですけど、うん、だいたい年内ぐらいに打っておくのがいいんですか。
いいですね、うん、だいたいピークっていうのはやっぱり年末から年始にかけてがだんだん一番多い時期と言われてます、はい、今までもそうでした、
はい、
でやはり免疫がつくまでには 2,3、うん、週間とか平気でかかりますんで、
はい、
打ったからもう無敵だっていうわけじゃないですから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、時間が経たないと免疫ができませんから、はい、なるべく早い時期に打つことをお勧めします。
わかりました、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。